バドミントンのダブルスで、今のショットどっちが取るべきだったとか、前衛どこまで詰めればみたいに、パートナーとの連携で迷うことありますよね。
ええ、ありますね。
今日はですね、あるオンラインバドミントン教室の、レポートがありまして、そこからその悩みを解き明かすヒントを探っていきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。このレポート面白くて、参加者の方がご自身の練習試合の動画を持ち寄って、かなり具体的に課題を分析した、そういうセッションの記録なんです。
へえ、実践的ですね。
ええ。ですので、ここから特に配球のパターン化、あとパートナーとの共通認識、この2つに焦点を当てて、あなたのダブルス向上に直結する戦略、考え方を、深掘りしていきます。
なるほど。で、まずその動画レビューで見えてきた課題、これ結構多くの人が、ってうなずいちゃうような連携ミスがあったと。
そうなんです。特に話題になったのが、ハーフ級ですね。
あー、出た、中途半端な高さのやつ。
ええ、あげたくないなーって思えば思うほど、なんかこう相手に絶好のチャンスボールをプレゼントしちゃうっていう。
いやー、わかります。やっちゃうんですよね、あれ。
レポートにもありましたね。なるべくあげないようにって思うと、なんか変なストレートのハーフがなるんですよって、切実な声が。
意図せず相手に打ってくださいって言ってるようなもんですもんね。
まさに。それからもう一つ、ポジショニングの問題も。
ポジショニング。
はい。自分側から前に入っていくときに、自分の外側に打つのがすっごいローテーションしにくいっていう意見もありました。
それはつまり、自分がサイドからネットに詰めたときに、その外側のコース、サイドライン寄りに返しちゃうと。
そうです。そうすると、後ろにいるパートナーとの位置交代、ローテーションですね、これが非常にやりにくくなると。
ああ、なるほど。2人の間にスペースができちゃったり、動きがギクシャクしちゃるわけですね。
そういうことです。
で、そういう悩みが出てくると、必然的に、じゃあ前衛ってネット前だけ見てればいいのか、いや、もっと広くサイドのハーフ級までケアすべきなのかって話になりますよね。
そこがまさに議論の核心部分でしたね。ネット前をこう鉄壁にしようとすると、サイドが抜かれるかもしれない。かといってサイドを意識しすぎると、今度はネットプレーへの反応が遅れるっていうジレンマ。
難しいところですね。
はい。参加者の方からも、ハーフはもう後ろに任せるべきだっていう意見と、いやいや、ミックスダブルスみたいに前衛もネットだけじゃなくて広く対応すべき場面もあるんじゃないかっていう意見で、結構白熱したみたいです。
へえ、そこで何か具体的な解決策みたいなものが見えてきたんですか？
ね、そこで提案されたのが今日のポイント、センターネット戦略です。
センターネット。
はい。非常にシンプルなルールなんですけど、サイドバイサイド、つまり2人が左右に並んでるフォーメーションから自分が前に詰めるっていう状況になった時、
はい。
その時まずはセンター、つまり中央にネットすれすれの低い球で返すことを徹底するという戦術です。
ほう、センターにネットで返す。一見なんか相手の前衛の正面になったりして打ち込まれそうな気もしますけど。
そこがいいポイントですね。確かに中央は相手前衛の守備範囲にもなり得ます。でも、この戦術の、一番の狙いは、相手の返球コースを限定することにあるんです。
限定する？
え、低いネット返球って、相手にとってはこう厳しいアングルで打ち込むのが難しいじゃないですか。
そうですね。沈められたらクロスとか打ちにくい。
ですよね。結果的にシャトルを上げさせる、つまりロビングを引き出す可能性が高まるんです。
なるほど。相手に上げさせて、後ろにいるパートナーにスマッシュとか強い球を打ってもらうチャンスを作るってことですか？
そういうことです。上げさせて後衛が打った、その次を前衛が狙えばいいっていう考え方。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ここからがさらに重要なんですが、これを単なる一つの戦術として覚えるんじゃなくて、ペア間の共通言語にするっていうのがものすごく大事なんです。
共通言語。
はい。この状況になったら、まずセンターにネットで返すよねっていう、約束事ですね。これがあることで、迷いがなくなって、スムーズな連携、つまり効果的なローテーションが生まれる鍵になるんです。
確かに、次パートナーはこう動くだろうなって予測できれば、自分の動きも決まってきますし、プレー全体の精度とかスピードとか格段に上がりそうですね。
まさに。このオンライン教室のセッションから、特に抽出できる重要な学びっていうのが大きく3つあると考えています。
はい。
1つ目は、今お話ししたように、戦術のパターン化、これが迷いを消して判断を早くするということ。2つ目は、センターネット。 のような具体的なプレーを共通言語とすること、これが連携の質を根本から高めるということですね。
なるほど。そして3つ目は？
3つ目は戦術を仮説と捉えて試して修正するサイクルこそが上達の近道だということです。
仮説ですか？
ええ。レポートにもある参加者の方がまずセンターにネットで返してみて、相手が何をしてくるか情報収集します。でまたそこから修正するしかないという非常に前向きな言葉があって、
ああいいですね。まずやってみてデータを取ると。
そうなんです。これが本当に大事で。
なるほどな。なんとなくでプレイするんじゃなくて、ちゃんと意図を持った仮説としての戦術パターンを決めて、それをパートナーと共有して実践して、ダメなら修正してっていうサイクルを回していく。
その通りです。これがダブルス上達の一つ大きな鍵になると思います。
いやー深いですね。
ですから今回取り上げたこのセンターネットというのはあくまでも一例に過ぎません。
はい。
そこでこれを聞いているあなたへの、まあ、問いかけなんですけれども、あなたとあなたのパートナーにとって最も効果的な共通言語となりうる戦術パターンって一体何でしょうか。そしてそれをどうやって見つけ出して磨き上げていきますか。
これは宿題ですね。
ぜひ次の練習にこの問いを持ち込んでパートナーと話し合ってみてください。